Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, reading from the second part of verse 42 to verse 44.
ルカの福音書8章42節の後半から44節を開けてください。
As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him.
イエスがお出かけになると、群衆が身元に押し迫ってきた。
And a woman who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her.
時に12年の間、長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、
She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped.
イエスの後ろに近寄って、イエスの着物のふさに触った。すると立ちどころに出血が止まった。
The title of today's message is Determined to be Healed, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは直してもらう決心そのパート2です。
Today we are looking at the second and final part of this message, Determined to be Healed.
今日は直してもらう決心というタイトルでのメッセージの後半になります。
In this message we are looking at a lady who was very determined to be healed by Jesus.
今日は このメッセージでは自分の患っている病をイエスに治してもらうんだという強い決心をした女性を見ます。
From her, we can learn that if we want to see a breakthrough or a healing in our lives, we need to be determined to approach Jesus.
私たちが人生において何らかの突破口や癒しがいるとき、自分からイエスに近づくんだという強い決心が必要なことをこの女性から学べます。
Last week, in the first part of this message, we examined three things about the lady's determination to be healed.
先週、このメッセージの後半部で、前半部で、この女性の治してもらうんだという強い決心について3つのことを見ました。
Firstly, we noted the crowds around Jesus and that she needed to be very determined to push through these crowds.
まず1つ目に、その時イエスの周りには群衆が押し寄せていて、女性には人々を押し分けて進む決心が必要だったということです。
Sometimes we also have to be determined to push through obstacles to get to Jesus.
この私たちも時に自分の前にある障害物を押し分けてイエスのもとへと行かなければならないということです。
Secondly, we looked at how long she had her illness for. It was 12 years.
二つ目は、どれくらいの期間この女性が病んでいたかということで、その長さは12年でした。
Such a long time of suffering, yet Jesus was able to heal her, and he is able to heal us of anything.
本当に長い苦しみを味わったわけですが、イエスにはそれを治すことができたのです。この私たちに対してもイエスはどんなことでも癒す力を持っておられます。
Thirdly, we noticed her inability to do anything about her illness by her own means.
3つ目に、この女性の病は自分ではどうにもできないものだったということです。
There are things we face in life that we can't overcome in our own strength. These things we must bring to Jesus.
この私たちも自分の力ではどうにもならないことに人生の中で直面します。 そういう時こそ私たちはイエスにその問題を持っていくのです。
Today we are going to look at two further things about the lady's determination to be healed.
今日はこの女性の病をも自分の病を治してもらうんだという決心について、あと2つのことを見ていきます。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
The fourth thing we want to notice about her determination to be healed was the way she reached out to Jesus.
4つ目になります。4つ目は、イエスにどのように触れたか。イエスにどのように触れたのかです。
First part of verse 44 says,She came up behind him and touched the edge of his cloak.
44節の後半に、イエスの後ろに近寄って、後ろに近寄って、イエスの着物の房に触ったとあります。
Well, the King James says, came behind and touched the border of his garment.
King James バージョンには、後ろから来て、御衣の房に触ったとあります。
Firstly, we notice the way she approaches Jesus from behind, not wishing to create a scene. She probably felt very ashamed of her uncleanliness.
この今の御言葉から最初に見るべきことは、女のこの女のイエスへの近づき方です。この女は人に知られないようにイエスの後ろから来たのです。それは汚れている自分を恥じていたからです。
She didn't want him to see her.
この女は自分をイエスに自分の体を見られたくな、自分の姿を見られたくなかったのです。
Perhaps she was afraid of what Jesus might say to her.
イエスが自分に何とおっしゃられるか、恐れがあったのでしょう。
Maybe some of the religious people had said nasty things to her or told her to go away because they themselves did not want her to make them unclean.
ここまで宗教的な人たちが自分のことを自分に対し冷たいことを言い、自分から離れるように言っていたのか、言われていたのかもしれません。それは彼らは自分たちが汚れたくないからです。
If we think about the parable of the Good Samaritan, and I know this is just an illustration that Jesus gave, but could it ring so true?
このことを聖書に出てくる良きサマリア人の話に照らし合わせると、本当にそういう待遇を受けていたのではないかと思えます。この話はイエスが例え話として話されたものではありますが、なるほど、真実味があります。
Did religious folk avoid giving compassion to others because they wanted to remain clean?
宗教的である人たちが自分が清くありたいために他人に憐れみをかけるのを避けていたのではないでしょうか。
Are we afraid of helping certain others because we are scared of becoming some way unclean by our association with them?
ではこの私たちはある人々と関わりを持つと、ある種の人々と関わりを持つと汚れてしまうと思って、助けてやることに恐れを感じてはいないでしょうか。
Let's turn to Luke chapter 10 verses 30 to 33.
ではルカの福音書10章を見ます。10章30節から33節です。 30節から33節
In reply, Jesus said, A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes and beat him and went away, leaving him half dead.
イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。
A priest happened to be going down the same road when he saw the man. He passed by on the other side.
たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
So too a Levite, when he came to the place and saw him, he passed by on the other side.
同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
But a Samaritan as he traveled came where the man was, and when he saw him he took pity on him.
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、
Secondly, we notice that the lady had much faith in the power of Jesus to heal her.
この今日の42節から分かるところ、ごめんなさい、44節から分かることと、もう一つ分かることとして、この女性はイエスには自分を治せる力があるという大きな信仰を持っていたということです。
She must have figured if Jesus is such a powerful healer, even just touching the edge of his cloaks would heal her.
彼女はイエスが力強い癒し人なのだから、イエスの着ておられる衣の房に触れるだけで自分は治してもらえるんだと理解していたに違いありません。
Getting that close to a person with such great power to heal is enough, and she wasn't the only person to think this way.
つまり彼女は偉大な癒しの力を持つ人に近寄るだけでも治るんだ、十分だと思っていたことになります。そしてそんな風に考えていたのは実は彼女一人ではありませんでした。
Let's look at Mark 6:56.
ではそのことを見ます。マルコの福音書6章56節です。マルコの福音書6章56節。
And wherever he went, into villages, towns, or countryside, they placed the sick in the marketplaces, and they begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched it were healed.
イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも、人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。
What kind of thing do you need healed in your life today?
今、皆さんはどんな癒されるべきことを持っていらっしゃいますか?
Even if it's something that we are ashamed of, we can reach out to Him.
たとえ自分が恥ずかしく思うことであっても、イエスには、イエスにあなたの手は届くのです。
He is so powerful that even just a small brush from the edge of his garment is enough to heal us.
イエスの癒しの力はとても強く、着ておられる衣の裾にそっと触れるだけで十分に癒されるのです。
What is holding you back from being healed by him?
その癒しをいただくことをためらわせているものは何ですか?
Reach out to him by faith today.
今日、イエスを信じて、イエスに手を伸ばすのです。
アーメン。
アーメン。
And the fifth thing we notice from her determination to be healed is the immediate relief.
五つ目です。この女性の話から分かること、五つ目、即座に解決です。即座に解決。
The second part of verse 44 says, and immediately her bleeding stopped.
今日の御言葉44節に、すると立ちどころに出血が止まったとあります。
We notice here that it tells us that her healing came instantly.
ここからこの女性が即座に治ったことがわかります。
The problem that the lady had been suffering from for 12 years was instantly healed.
女性が12年間も苦しんだ問題が即座に解決したのです。
There was no doubt that this healing had come from Jesus.
この癒しの力がイエスから出たものであったことに疑いはありません。
We can waste our time trying to do things in our own strength.Or we can bring problems to Jesus, and He is able to give immediate relief.
この私たちも物事を自分の力でしようとして時間を無駄にすることもできるし、または問題をイエスのもとへ持っていくことで即座に解決してもらえることもできるんです。
Let's turn to 2 Chronicles chapter 20 verses 14 to 17.
ではそれをこれから2つほど見上げます。旧約歴代史第2。歴代史第2、20章。14節から17節です。
Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly.
時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリヤの子である。
he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's."
彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。
Tomorrow march down against them. They will be climbing up the pass of Zig, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel.
明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らは節の上り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。
You will not have to fight this battle. Take your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out and face them tomorrow, and the Lord will be with you.
この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。
Sometimes the conditions look hard and the enemies look so strong. But if you trust in the Lord, He'll fight the battles for you.
時に状況が厳しく見えて、障害、また自分の敵があまりにも強く見えてしまうのです。それでもあなたが主に信頼するなら、あなたが主に信頼するなら、主はあなたのために戦ってくださいます。
Just like the Israelites in Jehoshaphat's time, and also this lady we are reading about today, all we have to do is step out in faith.
ちょうどイスラエルのヨシャパテ王の時代のイスラエルの民や、この今日の長血を患った女性のように、私たちがやるべきことは、信仰を持って踏み出すことです。
The Israelites had to march out to meet the enemy, but God fought the battle.
イスラエルの民は敵に向かって出ていかなければなりませんでした。でも戦ったのは神です。
In Joshua's time, the Israelites had to march around and around Jericho, but it was God who brought the walls down.
またヨシアの時代、イスラエルの民はエリコの町の周りを行進しなければなりませんでした。町を、そのエリコの町を囲んでいた壁を崩されたのは神でした。
We need to trust God that He can do it and step out in faith with Him.
この私たちも神がなことをなすことを、神がことをなしてくださることを信頼するのです。神がことをなしてくださることを信頼するのです。そして、神に信仰を持って、神に信頼して、神と共に踏み出すことが求められるのです。
Let's turn to 2 Kings chapter 5 verses 9 to 14.
もう一つ列王記を見ます。列王記第2 5章9節から14節です。列王記第25章9節から14節です。
2 Kings 5, verses 9 to 14. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house.
こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。
Elisha sent a messenger to him to say, Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored and you will be cleansed.
エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。
But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hands over the spot and cure me of my leprosy.
しかし、ナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて、立ち、彼の髪、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。
Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?So he turned and went off in a rage.
ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途に着いた。
Then Naaman's servants went up to him and said, My father, if the prophet had told you to doDo some great thing, would you have not done it? How much more then, when he tells you to wash and be cleansed?
その時、彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者が、もしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか？ただ、彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか？
So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy.
そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなった。
Naaman almost missed out on receiving a healing from the Lord. However, one of his servants spoke up and encouraged him to go through with it.
このナーマンという人はもう少しで主の癒しをつかみ損なうところでした。でも彼のしもべの一人が思い切って彼に意見をしたので、エリシャの言ったようにするようにと励まされたのです。
It was a good thing for Naaman that he eventually obeyed and stepped out in faith because his healing was instant.
結局、ナーマンはこのしもべの言葉を聞き入れ、信仰を持って踏み出します。すると彼の体はすぐに治ります。
Let's think about it for a while.
これについて皆さんちょっと考えてみましょう。
Why did he initially resist obeying what Elisha told him?
なぜナーマンは最初預言者エリシャの言葉にすぐに従おうとしなかったのでしょう?
Because he was a proud man.
なぜならプライドです。
He expected Elisha to pay more attention to him.
ナーマンは身分がありましたからエリシャがもっと自分に注意を向けてくれることを期待したのです。
Sometimes we can let our pride get in the way of doing what God asks.
このように
because it seems too easy or beneath us.
このように時にこの私たちも神が求めている事柄にその中に自分のプライドを入り込ませるのです。自分なんです。なぜなら神が求めていることがあまりにも単純だったり自分この自分にはふさわしくないように勝手に思うからです。
However, when we humble ourselves and step out in faith, the results are immediate.
でも私たちも神の前にへり下って神に信仰を持ってそして踏み出すなら結果は即座に出るんです。
Let's step out in faith and see things change.
信仰を持って踏み出して物事が変えられるのを見ていきましょう。
Amen.